ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで今日もね、短い10分の中ですので早速いきたいと思いますが、今日はですね、ちょっと久々に質問をちょっとやっていきたいなぁなんて思って、質問多くてですね、先週かなお伝えしたんですけど、なんか若手が多いんですよ、意外と。
これ嬉しいよ。
いや、そうそう。若いって言ったら10代とかもいますからね。10代で M&A の番組聞きますかね。
そうね。なんかそれに携わってる専門家とか資料の方が聞いていただいている方多いのかなと思ったけど、そうでもないっていう。
そうそう、まあ、そっちはそっちでね、いらっしゃると思いますね。ちょっとね、今日は2つ紹介したいんですけども、こちらはですね、問い合わせに近いんですが、大学生でも第三者承継士の資格取得は可能ですか？また第三者承継士の概要、資格制度、受験方法、費用、取得目安時間などについても教えてほしいです。ポッドキャストで探しましたが、検索に引っかかりませんでした。すいません。
なるほど。
すでに紹介が他にもあるようでしたら申し訳ございません。現在は中小企業診断士という別の資格を勉強中ですが、その試験が一段落つく頃に受験できればと考えております。ルシアン事件をニュースで見て以来、診断士ではあまり深く学べない、第三者承継についても関心があります。
なるほど、なるほど。
ありがたい。10代の方ですね。
いやいや、嬉しいですよ、本当に。早いうちからね、そういう意味では、いろんな情報に触れていただくとね、正しい選択をするためには、情報に触れてからじゃないと選択できませんからね。
確かに。
だから、そういう意味では、いろんな情報に触れてほしいと思うし、第三者承継士養成講座、かなり幅広く、企業経営にまつわることも当然ながら出てくるし、企業価値とは何かとかね、株式会社の構造がそもそもどうなっていて、事業を譲渡するっていうことはどうすること。今、ふと思い出したけど、日蓮聖人がね、それこそ。
日蓮聖人。この流れで。
はい。いや、こう言われてるんですよ。はい、まず、臨終のことをなろうて、後に他事を習うべしっていうお話をされていてね。
もう一度いただいていいですか？
まず、臨終のことをなろうて、後に他事を習うべしっていうおっしゃってるんですよ。だからこれ、人間が死ぬ時のことをね、しっかりとこう、自分が学習し学びね、教えてもらい、教えを請い、それから、他のことを学ぶといいんだっていうお話をされてるんですね。
なるほど。
だから生きていくにはどうするべきかっていうことを勉強する前に、まず自分が最終的には臨終を迎える時のことを、その時ってどういう、死ぬってどういうことなのか、その時に自分がどうありたいのかっていうこととかを自分の中でしっかりとこう受け止めてから他のことを学ぶと、もう学ぶ速度が僕変わってくるっていうのはすごい、そう思いません？
いや、これその次元で来ると思わなかったので、この方にもですね、私から言えるのは、私はいろんな間違った大人についてって大変なこともあったりしてきたので、こう若い時に白川さんのような方に多分会ってちゃんと学んでおくとかってことは、いや、これね、本当に大事だと思いますよと思ったら、臨終の話が入ったんで、本当そうだったんです。
そう、だって、これ、もう僕も、もうね、うちの、僕もずっとその楠本代表からも、本当にもう手を取り、足を取り、厳しく優しくご指導いただいて、今があるっていう、そのありがたさにほとんど気づかなかったっていうアホな時期がたくさん長くてですね、無駄な時間を随分過ごしたなという反省はあるんですけど、でもだからこそ、今がまた改めて価値があるなと思うんですけどね。まあまあ、そんな話はさておき、だから、その企業で言えば出口戦略だと思うんですよ、やっぱり。企業の出口っていうことをしっかり抑える。それ抑えるっていうことは、会社の組織をどうしていくかだし、人員をどうしていくかだし、自社の、一体何がそのコアコンピタンスなのか、強みや弱み、何を特筆すべき技術だと言えるのかとか、そういうものを最終的にしっかりと明確にしていくっていうのが、ことができて初めてこう出口っていうイメージができていくわけだし、
はいはいはいはい、
そういう意味ではその出口を迎える時の財務的に言えば BS をどうしていくのか、PL はね、一期一期毎年毎年消えていくけど、BS はずっと残っていくものだから、
死ぬ時にね、自分の BS が大変なことはあるでしょうからね。 そうそう。なんでこんなものを積み上げてしまったのかというね。
そうね。そう。だからそういう意味では、やっぱりこう企業の出口っていうことをしっかりと学ぶと、ある意味企業っていうことのスタート時点でやるべきことも変わってくるし、はいはい、そのプロセスで何を重視するのかっていうことも変わってくるし、なんていうか環境の大きな変化に対してもその場当たり的に右往左往しなくて目指す視点が決まってるわけですからね、
うんうんうん、
そこに目指していけばいいんだっていうブレないものも持てるわけじゃないですか、うん、そういう意味ではやっぱりこう出口を学ぶで、それが、まあ、第三者承継士養成講座、まあ、それは、当然全部は網羅はできないんだけど、うんうんうん、そういう意味では、そういうことを考えていくきっかけっていうものは、たくさんそのコンテンツ、学ぶべき教材の中に、たくさんあると思うんで。
あと、それをね、若い人が、仲間たちというのはね、うん、同じ問題意識を持って、やっているね、メンバーたちがネットワークしてくださってるわけですからね。その環境に身を置いてるか否かだいぶ違うと思いますし、
うん、いや若いうちから そういうところをね、だって学んどくってすごく良くないですか、
うん、いや本当そう思いますよ、うん、白川さんの周りにもね、今やっと社会人3年目ぐらいになった方々いるじゃないですか、ただ当時大学生の頃から付き合ってる子たちですけど、うん、やっぱ3年目の社会人とは思えないですもんね。
あ、そう、それは本当そう思いますよね。うん、いや言ってる発言がね、おい、今話したみたいなね、ありますよね。
いや、本当にね、うん、学生の頃に臨終を考えるような生き方をして、ね、その企業先も考えとかやってる人たちがね、こんなに20代前半で大人になっていくのかというのを見ているところからするとですよ、この方が、このタイミングで第三者承継士養成講座19年はね、もうむちゃくちゃおすすめですね。学生全員受けたらと思いますもん。
いや本当ね、でも本当ですよね、中身がそれに見合うように僕もね、今回またもうすぐ始まるんですよ、リアル講座がね、年に1回のね、うん、そうそう、それでテキストをね一生懸命また見直してるんですけど、どこまで見直しても時間が足りなくて、
そんなにあれだけ作り込んでもやっぱり変わってきますか。
そう、手を入れたくてって言って、もういいんじゃないですかっていう周りの人に言われるんだけど、いやでももうちょっと気に入ってないって言ってね、うん、やってるんですけど。
いや、そこのね、こだわりが素晴らしいというかね、実態に合わせながらどんどん変わっていってますからね。
そう。だから、まあ、全10校で、養成講座自体は、うん、11校あったのをちょっと10校にシンプルに、もう1回、今回はして、はいはい、で、一個ごとに約2時間ぐらいだから、まあ、20時間ぐらいの全体的には講座なんですよね。
あれ、今のやつは、うん、リアルじゃなくて、オンラインの方の話ですか？
あ、いや、
全体像として、そのぐらいのカリキュラム。
そうそう、そうです、そうです。オンライン、受講方法がだから、オンラインというか、収録講座と、それから、リアル講座があるんですよ、うんうんうん。で、収録講座は、もう皆さん、社会人の方とかもいるんで、自分の好きな時に、好きな時間で受けてくださいっていう、2ヶ月を一応目処にしてもらって、はい、で、いつでも、繰り返し見れますっていう話。で、それは、基本的には今年今2025年じゃないですか。
はい。
2024年にやった講座を収録しているので、
うんうんうん、
まあ別にその中身が古くなるものではないから、まあ法律とかの改正があれば当然そこアップデートかけていくんですけど、それでも1年間で何かガラッと変わるっていうようなことも特にはないので。
なるほど。
はい。で、収録講座は今走ってるのは2024年版、うんうん。で、今回、リアル講座を毎年夏にやるようにしてて、で、それが7月に始まる。これはまたテキスト作り変えて、一応2025年版っていうのをやるんですけど。
おうおうおう。
で、第三者承継士に登録するかしないかっていうのは、試験を受けてもらって、合格した人は登録はできるっていう、登録する権利を獲得してもらえて、しなくてもいい、勉強だけしたいよっていうなら、それでも構いませんと。
なるほど。
で、登録した人は、再受講は基本的に無料にしているので、今のところ。
これオンラインで一旦受けたけど、次回、来年リアルでっていうのもありますか？
全然ありで、今年、春にオンラインで収録講座を受けたけど、リアル講座も来ますっていう人が5人ぐらい今度
また来てくる。あ、そんなに。へぇ、はい、でもいいですね。だから即習一旦したい人はしといて、リアルでもまた今度受けれる人は。
で、さっき言ったみたいにテキストをね、少しずつ作り変えるんで、まあ、うんうん、収録講座で見る分には別にメモとかすれば古いテキストでも全然いいと思うんですけど、まあ、2、3年経つと結構変わってる部分も増えてるから、
はいはいはい。
人だけは別に新たに買いたいよっていうようなこともできるようにはしているので。
なるほど。
まあ、とにかく、なんからしい、なんからしいっていうか、 これで儲かっちゃろうって思ってるわけじゃなくて、もう実務ができる人をやっぱり増やしていくっていうのが、
前回のね、
目的なわけですから。
4方化戦略ですからね。
そうそうそうそう。で、案件が決まって、その一部を僕は少し、いただければそれでいいので、財団の本部としては。なので、そういうふうにしていて、で、受講料が、最初の頃はね、10万ちょっとでやらせてもらってたんですけど、やっぱりあんまりね、こう安くするっていうのもどうかっていうのもあって、今20万ぐらいの口座にはなってはいるんですよね。
ええ。
それなりに学生さんとかだとちょっとハードルが高いのかなと、学割とかもあった方がいいのかなとかいろいろ悩むんだけど、
で
も、
はいはいはい、
これ、じゃあね、10万だったら受けて20万だったら受けませんって、何なのっていう話も あるじゃないですか、正直。
そうですね。ですし、うん、いや、20万で受けれるような内容でもないというのが実態だと思いますね。ま
あ、それに、大通商証券、やっぱり、一件やればね、全然その、回収できるっていう、話だから、まあ、それで、ある意味、再受講いつでもできますとかいう考えると、一生もののなんか、そこでスキルが手に入ると思えば、まあ、そんなに高いとも言わなくていいのかなと。思ったりもしてい
て。いや、第三者的にそう思いますよ。全然高くないというふうに思いますんでね。ぜひそこは、積極的に。支払いの仕方とかはね、いろいろ相談してくださいという感じがします
ね。その辺を工夫したらいいんだよ。確かにね。まあね、でもね、資料の先生とかだったらね、そのぐらいの講座は普通にあると思うしね。
本当ですよ。
本当ね、うん。学生さんとか言われちゃうとね、ちょっとね、うん、あ、ちょっとどうかしてあげたいなとは思わなくはない。
未来ですからね。
そうそう。
そこはね、まあちょっとそのあたりはね、逆にザックバランにお問い合わせいただきながら。
うん、そうですね。
でもよかったですね。改めて、講座の、確かにこの方がおっしゃってくださるように、講座紹介したことがないので、ちゃんと。
そうね、確かに。
この回がそうなりました。ただ、この方のね、熱い思いがゆえに、今回質問を読もうと思ったんですけど、うん、質問に至らず終わりましたので、今回は。
すいません。
あらら。でも、すごい大事なお話いただきましたね。
うん、
商人、大商人のね、はい、お話を。
あ、そうそう。そう。今、ふっと思い出しちゃって。
はい、すごいですね。それを思い出すって、どんな引き出しなんだって感じがしますけど、いや大変勉強になりましたよ。いや、臨終からね、考えるということ
、
ね、
まず臨終のことを習うて、後に多事を習うべしっていうね。でも、昔の武士とかは、だから切腹の作法とかを最初に学ぶわけですからね。
確かに。
うん。確かにそうなんですよ。
確かに。
ええ。
全員男たちはそこから習ってるわけですもんね。
そう。そのために刀をね、脇差しを刺して、日常生活を送るわけですから。
我々はいかに死を考えないかっていう世代ですからね。
そうですね。それが
真逆ですよね。
ですよね。はい。
まあだから出口も考えられないというところにもつながるんでしょうから、ぜひね、勉強していただきたいということで、今日のところ終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。